この時期至るところでクリスマスの曲が流れていますね。ショッピングモールでももちろん流れています。でもショッピングモールで流れているクリスマスキャロルはクリスマスを祝うためというよりは皆さんの財布の紐を緩めるためですね。でもそういうクリスマスの曲が聞こえてきますとやっぱり嬉しく楽しい気分になります。 Joy to the world、 そういう賛美のようにほとんどのクリスマスの賛美は喜びを表すそんな軽快なメロディー、そして喜びを歌っています。今日今まで歌った賛美の中でもほとんどの曲に喜びという言葉が出てきておりました。クリスマスの喜び、それはでも私たちをただ浮かれた気分にするというだけのものではありません。クリスマスの喜び、それは苦しい時にも悲しい時でさえもふつふつと私たちの心の中に湧き上がってくるようなそんな深い喜びです。病気の時も経済的に苦しい時も大きな問題を抱えている時もあるいは子供に振り回されている時も他の人と衝突してしまった時も自分の至らさに嘆いているような時でもこの喜びは私たちの心から消えないで私たちを支えてくれます。今朝はクリスマスの喜びについて3つのことをご一緒に考えましょう。第一にクリスマスの喜び、それは成就の喜び。第二にそれは回復の喜び。また第三にそれは臨在の喜びだということです。クリスマスの喜び、第一にそれは成就の喜びです。ゼパニアの 3-16、 ゼパニア書ってのはあまり開かないので初めて開かれる方もあるかもしれませんけども、この 3-16 にその日エルサレムはこう言われる、シオンを恐れるな、気力を失うな、励ましの言葉が出ていますね。神様が約束した救いの日が来る、その時人々は神の約束の成就を見て喜ぶ、そう予言しているのです。聖書はその初めから神様の救いの日が来る、救い主がやってくる、そう予言しています。もう聖書の至るところにイエス・キリストを予言する予言があるんですが、最初の予言を見ることができるとしたらそれは創世記の3章15だろうと思います。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。この言葉は、救い主が一人の女性から生まれること、また人々の敵意の的となり、十字架に追いやられるということ。でも、救い主はその死によって死を滅ぼし、敵意を取り除いてくださる、そういうことが示されています。この予言が最初の人類アダムとエヴァ、特にエヴァに与えられて一体どれだけ長い年月が経ったのか私には分かりませんが、でも今から2000年前、救い主イエス様はマリアからお生まれになることによってこの予言を成就されたのです。最初の人アダムは神様への不従順によって世界に死をもたらしましたね。でも最後のアダムと呼ばれるイエス様は十字架の死に至るまで神様に従順に従われました。そのことによって信じる者に命をもたらしてくださいました。またエヴァは神様の言葉を疑い誘惑に乗りました。そしてその清さを失ってしまいました。けれどもマリアはどうでしょう。お言葉通り好みになりますようにと言って神様の言葉を受け入れ、それによって清い神の御子を産むことができたのです。神の御子はイエスと名付けられました。文字通りご自分の民をその罪から救ってくださる方となられました。ですからクリスマスはアダムとエバの時代からずっ と約束されていたその救いが成就した日なのです。神様はこの全人類に対する救い、それをもっと具体的に示すためにイスラエルをお選びになって、全人類への救いを示す道具として、器としてお使いになりました。神様はイスラエルをモーセによってエジプトから救い出されましたね。ヨシュアやダビデによってカナンの王たちからも救われました。そういう救いによって、神様の救いがどんなものなのか、またモーセやヨシュアやダビデや、そういう人物を通して救い主がどのようなお方なのかということをあらかじめ示しておられたのです。やがてイスラエルはアッシリアに、ユダはバビロンに滅ぼされます。ユダは一旦復興するのですけれども、イエス様の時代にはローマ帝国の属国になっていました。大きな苦しみの中にありました。人々はその苦しみの中で神の救いの日を、救い主の到来を待ち望んだんです。ゼパニアがその日と言ったのはその日です。神の救いの日、そしてイエス様が来られる、救い主が来られる日のことです。この予言はユダの国がバビロンに滅ぼされる20年前に与えられています。ユダはバビロンに滅ぼされ、70年してから再び国を作り直す、建て直すのですけれども、このユダの復興、それはあくまでももっとその後にやってくる救いの一つの指し示すものであって、それが最終的な救いの時ではありませんでした。それからさらに500年して、イエス様がこの地上にお生まれになって救いが成就しました。人々は何世代にもわたって救いを待ち望みました。そしてついにイエス様の誕生によって神様の救いを見ることができたのです。苦しみが大きければ大きいほど、また苦しみの期間が長ければ長いほど、その苦しみの後に、その苦しみに耐え抜いた後に受ける喜びというのは何倍もの大きな喜びになりますね。クリスマスの喜び、それはそんな忍耐の後に受けた大きな喜びだったんです。私が子供の頃はお正月ですとか誕生日にならないと欲しいものを買ってもらえませんでした。誕生日が来るまで、お正月が来るまで、みんな子供たちってのは我慢したものですね。でも今は違いますね。もう子供たちは欲しいものを欲しい時に買ってもらえる、まあ、そんな時代になりました。それで子供たちに何かあげましてもね、あんまり教会であげるようなもの喜ばないんですよね。なんだこれってな感じで、そういう感謝も喜びも薄れたような気がします。それは大人だって同じだと思うんです。今のと手元にお金なくても、クレジットカードで欲しいもの先買えてしまうでしょ。で、簡単に物が手に入ってしまう。だから昔のように何年も何ヶ月もお金を貯めて欲しいものをやっと手に入れるということがなくなりました。だから手に入れた時の喜びもまたどっかに消えてしまっている。ちょっと悲しいことだと思いますね。皆さん、物は簡単に手に入りましても、私たちに本当に必要なもの、魂の救い、喜び、これは物を手に入れるようなわけにはいかないと思います。私たちの救いはもちろん自分の力で手に入れるものではありません。それはキリストが成し遂げてくださった救いの御業によります。でもだからといって、棚からぼた餅というふうにですね、自動的に私に救いが来る、喜びが来るというわけではありません。やはり救いを受け取るためには、喜びを回復するためには、まず自分は罪人であり、自分で自分を救うことはできないんだ、そういう無力なものなんだということを認める、悔い改めからスタートしなければならないからです。私たちには皆プライドがあります。ですからどうにかして自分の力で何とかしようと頑張っているんです。でも一旦 自分の無力を認めることができたら、その後は大丈夫。全能の神様に自分を任せる、その信仰が必ずやってきます。信仰の階段、これはいきなり上に登るものではなくて、まず自分の内側に降りていって、それから上に登るものですね。そういうことというのは、現代のように物の世界にも私たち浸りきっていますので、私たち現代人にはとても難しいことかもしれません。でも神の言葉に触れていくときに、神の言葉が私たちにその信仰の階段を下らせ、あるいは登らせてくださいます。神の言葉を学び続け、忍耐深く一歩ずつ信仰の歩みを進めていこうではありませんか。その時私たちは主の救いを見ることができます。思っても見なかった大きな喜び、深い喜びをきっと発見することができます。聖書に、今は恵みの時、今は救いの日とあります。もう主イエス様の救いが成就して、主イエス様を信じる者はその恵みと救いの中に入れられているんです。でもね、でもイエス様を信じている私たちも時々不信仰になります。そしてそこから迷い出てしまうということがあります。救いはあるんですが、その救いの確信や喜びがどっかに行ってしまうということがあるでしょう。で、そんな日々というのはとても重く暗く長く感じられるものですけれども、皆さん、旧約の信仰者たちは何年も何百年も神様の救いの日を待ち望んだのですから、私たちも諦めないで、焦らないで、その日を待とうじゃありませんか。神様は忍耐して待った分だけ大きな喜びで私たちに報いてくださるのです。クリスマスの喜び、それは第二に回復の喜びです。ゼパニアが3章16節で予言したその日というのは、ユダの国の復興の日のことでありましたね。復興、回復というからには、ユダの国が一旦滅びたということを意味しています。ゼパニアがこの予言の書を書き記しましたのは、ユダの王ヨシアの治世の末期です。ヨシア王様ってのはとってもいい王様、信仰深い王様で、ユダの国にリバイバルをもたらしました。信仰の復興をもたらしたのです。それでユダは一時的に持ち直しました。だから人々はユダの国は、ああもうこれで大丈夫だと思い込んでしまったんですね。人々がユダの国はもう大丈夫と思っていた時に、ユダの国の滅亡を告げています。ゼパニアの一章に、主の日は近いという言葉があるんですけれども、そこで言っている主の日というのは、主がユダの不信仰と不道徳、不法と不正を裁く日。それは2章では主の怒りの日と呼ばれています。まずゼパニアはこのゼパニア書の前半で主の怒り、主の裁きを予言しているのです。例えば1章の10節11節に、その日には主の御告げ、魚の門から叫び声が、大肉から嘆き声が、丘から大いなる破滅の響きが起こる。泣きわめけ、マクティシクに住む者どもよ、商人は皆滅び失せ、銀を測る者も皆立ち滅ぼされるからだ。こんな言葉があります。ゼペニアのこの予言の後、ヨシア王はエジプトとの戦いで亡くなっています。ヨシア王の死後、ユダの国は瞬く間に滅亡に進んでいきました。神の怒りの日はゼパニアの予言通りエルサレムに臨んだんです。でも3章で言われている、先ほどお読みしましたその日というのは回復の日、救いの日のことです。3章の11節から13節にこんな言葉があります。その日には、あなたは私に逆らったすべての仕業のために恥を見ることはない。その時、私はあなたの中からおごり高ぶる者どもを取り去り、 あなたは私の聖なる山で、二度と高ぶることはない。私はあなたのうちにへり下った、よるべのない民を残す。彼らはただ主の御名になお身を避ける。イスラエルの残りの者は不正を行わず、偽りを言わない。彼らの口の中には欺きの舌はない。まことに彼らは草を食べて伏す。彼らを脅かす者はない。神様は捕虜となって外国に引かれていったイスラエルの人々を祖国に連れ戻されただけでなく、人々が神様の裁きを受ける原因になったその心の中にある傲慢、社会にはびこっている不正、偽り、欺き、それを人々から社会から取り除いてくださる。人々を霊的に復興してくださるのです。神様はイスラエルを許し、受け入れてくださるのです。ですから、一章のところで、泣きわめけと予言されていた。なのに、三章のところでは、喜べと言われているのです。シオンの娘を喜び歌え、イスラエルを喜び叫べ、エルサレムの娘を心の底から喜び勝ち誇れ。ゼパニア書は本当に短い書物ですね。でも、その短い書物なんですが、でも、わずか数行のうちに、神様の裁きから神様の救いへ、神様の怒りから神様の恵みへとテーマが移っています。これは何を見するんでしょうか。それは神様が、たとえ人の罪に対して怒ることがあったとしても、その罪のために苦しんでいる人々に対して、すぐさまに憐れみの心を動かしてくださる、ということを指しているのです。詩編30-5に、誠に怒りはつかの間、命は恩寵のうちにある。そう言われている、そのことを表しているようですね。詩編30-5は、夕暮れには涙が宿っても、朝焼けには喜びの叫びがあると続けています。実際上も精神的にも問題を抱え、重荷を負っている人々。でもね、日中忙しく働いているときは、そういう重荷を忘れるんです。でも、どうでしょう。仕事が一段落して、ふと我に返ると、夕暮れに、あの問題が、この重荷が、再び心を占領してしまいます。皆さんにもそんな体験はないでしょうか。だから多くの人は、もうずっと自分を忙しくして、気を紛らわせ続けようとするんです。でもそうしたって、ただ疲れるだけで、何の解決もありません。私たちは、神様の前に、涙を流し、抱えている問題の解決を神様に訴え、自分の重荷を神様に祈ればいいのです。そうしたら神様は必ず次の日を今日と同じにはなさいません。夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがある。皆さん、涙の種は喜びの借り入れとなるのです。神様は私たちの回復を願ってくださる神様、私たちにもう一度喜びを取り戻してくださる神様、放蕩息子の父親のようなお方ですね。あの父親は放蕩息子が親からもらったその財産を全部使い果たしました。親の顔に泥を塗るようなことをした。なのに息子を心配し続けています。自分のところにいつ帰ってくるんだろうと待ち望んでいたのです。そのように神様も私たちが神様のもとに立ち返るのを待っていてくださる。私たちの回復を待っていてくださる。父親が息子の過去を一切許し、彼に靴を履かせ、晴れ着を着せ、指輪をつけさせました。それは元通り息子としての特権を与える、身分を与える。息子として父親との交わりを与える、回復するということを意味しています。神様も私たちにそのようにしてくださるのです。父親の家で 肥えた子牛をほふっての大宴会が始まりました。その音楽の声はもう外にまで響くほどでした。同じように神様は、罪人が一人でも悔い改めるなら、天で天使たちと、もう言うならば大宴会を開いて、どんちゃん騒ぎをして、大喜びをしてくださる。これが私たちの神様です。イエス様は言われました。人の子は、失われた人を探して救うために来たのです。神の御子が人となられたのは、神から遠く離れていた私たちを神のもとに連れ戻すためでした。このクリスマス、私たちの体は今、教会に来ています。礼拝堂の座席を温めています。しかし、その心は本当にこの神様の愛のお心の内にあるんでしょうか。神は回復の神です。私たちは大きなことでなくても、ほんの些細なことで信仰をなくしてしまいやすいものです。様々なことで希望がくじかれます。愛を失ってしまいます。そんな私たちは日ごとに、また日曜日ごとに、そして教会で聖餐が守られるたびに、神様に立ち返る。神様によってまた信仰を回復していただく。そうでなければなりませんね。そして神様は必ず私たちに回復の喜びをくださるのです。このクリスマス、私たちも失われていた自分を見出す、なくしかけていた信仰が息を吹き返す、そんな喜びに預かりたいと思います。さて最後に、臨在の喜びということにお話をして終わることにしましょう。臨在、プレゼンスは存在、エグジステンスとは違います。神様の存在、これは悪霊でも知り認めているんです。ヤコブの2の19に、あなた方は神をお一人だと信じていますか？立派なことです。ですが、悪霊どももそう信じて身震いしていますとあります。ですから信仰とは単に神様が存在しているということを頭で認めるということではない。神様の臨在を信じてそれを喜ぶということなんです。臨在とは何なんでしょうか。それは神様がこの私のため、この私と一緒に、この私のただ中にいてくださるということです。臨在。それは神様がくださる恵みの中で最高のもの、また私たち信仰者の魂が最も求めているもの、求めてやまないものです。神様は信じる者に知恵や力、平安や慰め、祝福、導きなどをくださいますよね。でも臨在の恵みでは知恵、力、平安、慰め、祝福、導き、そういうものを私たちに与えてくださる、すべての良きものを与えてくださる、祝福の源であるそのお方、神様ご自身を私たちがいただくんです。ですから、もうこれは最高の恵み、祝福です。それこそは信仰者の特権、最も深い喜びです。今朝の聖書の箇所は、この臨在の喜びを見事に描いていますね。15節、17節で二度とも、主はあなたのただ中におられる。主はあなたのただ中におられるという言葉が繰り返されています。主はイスラエルの王としてあなたのただ中にいる。これが15節です。17節では、主は救いの勇者としてあなたのただ中にいる。そうですね。たとえ神様が身近におられても、それが私たちを懲らしめるために私たちのそばに来られる。私たちを裁くために私たちに近づいて来られるというんだったら、まあ恐ろしいだけで何の慰めにもなりません。しかし、主が私はあなたの王だ。私はあなたと一緒にいてあなたを守る。そう言われたら、どんなに心強いでしょうか。私は救いの勇士だ。あなたの罪はもう許されている。私はあなたを受け入れた。私はあなたと一緒にいて、あなたを敵の手から救い出す。 と言われたら、それこそもう飛び上がって喜ばずにはおれないのです。クリスマスの喜び、それは神が私の裁き主としてではなく、救い主として、敵ではなく味方として私のところに来てくださる、私を許し受け入れ、私を喜んでくださるということ、そこにあるのです。3章の17節に、主は喜びをもってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれるとあります。主が私を喜んでくださるんです。だから私たちも喜び歌い、喜び叫び、喜び勝ち誇るんです。皆さん、クリスマスをイエス様の誕生日だ、お誕生日をお祝いするというふうにおっしゃる方あるんですけれども、実はクリスマスはイエス様の誕生日ではありません。イエス様の誕生日がいつであったか誰もわかりません。ヨセフ・マリアは人口調査のためガリラヤから生まれ故郷のベツレヘムに来ていましたね。そこでイエス様が生まれた。ですから、あの人口調査の記録にはイエス様のお名前とその誕生日が記されていたかもしれません。でもイエス様の誕生日が何月何日であったか、それは大切なことではないのです。もっと大切なことは、神が人となって私たちのただ中に来てくださったということです。クリスマスのお祝いはプレジデントデーの休日とは違います。プレジデントデーというのはジョージ・ワシントン、それからエブラハム・リンカーン、二人の誕生日が近いもんですから一緒にして、この二人の大統領の誕生日にあやかって私たちもリラックスして仕事休みましょうという、そういうものでしょ。クリスマスはイエス様の誕生日にあやかって楽しく過ごしましょうという日ではないのです。クリスマスはイエス様の誕生日を祝うのでなくて、イエス様の誕生そのものを祝うのです。神の御子が人となって生まれてくださった、これによってゼパニヤ書だけではありません。最初に申し上げましたように、創世記のもう初めからすべての聖書が予言しているその神の約束、救いが私たちのものになったからです。神が私たちと共におられ、私たちの神となり、私たちが神の民、その子供となるという約束です。クリスマスの喜び、それは主が私たちのただ中に私たちの救い主としていてくださるという喜びですね。主は私たちを許し受け入れてくださいました。ですから私たちも主を私たちの心の中に迎え入れようじゃありませんか。主が私たちを愛してくださったのですから、私たちも主を主体に求めましょう。主が私たちのただ中にいてくださるんですから、私たちも主の中にとどまっていようじゃありませんか。主が私たちを喜んでくださるのですから、私たちも大いに主を喜んで、このクリスマスを祝い、クリスマスの喜びを心いっぱいに味わいたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは人類に長い間約束してこられたことを、御子のお生まれによって成就してくださいました。御子はあなたから離れていた私たちをあなたのもとへと連れ戻してくださいました。またあなたはあなたのただ中にいると誓ってくださいました。このクリスマス、あなたがくださる成就の喜び、回復の喜び、臨在の喜びを豊かに与えられる時としてください。私たちの身近なところで困難に耐えている人々を、あなたの臨在をもって励まし慰め、ついにあなたの喜びに預かることができますよう、共にいてくださる主イエス・キリストのお名前で祈ります。